にちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、今日はね、
はい、
日曜日に撮ってますが、
ほいほい、
私さっきね、
うん、
洗濯物を畳んでいて、
ほう、
あのムンジはいつも、
うん、
あの下着っていうかね、毎日着てる一番あの下に着る、
うん、
T シャツっていうのかな、
ほうほう、
こう自分の好きな T シャツみたいなのを、
うん、
ユニクロとかで買ってくるんだよね、自分でね、
う
ん、
そうだよ、
そう、テレンテレンの T シャツ着やすいんですけど、うん、それがね、また一つサイズがでかいのになってたから、
いやいやいやいや、
コミックル、
いやいや、
いや、あの、あんなでっかい T シャツ私今までね、あまり見たことないんで、
うん、
で、あれね、ほとんどシャツの下に着る、
うん、
なんかシャツの下のシャツっていうか、
まあ、白いね、あの V 字のやつでしょ、
そう。
で、ユニクロでさ、V 字のところに、こう、なんたらいいの、普通、なんか、ちょっと、折り返しじゃないけどね、
うん、
ちょっと線がつくぐらい、折り返しちゃって、こう、
うん、
あんまりほつれないようにしてやるんじゃない、
うんうんうんうん、
で、その処理が、
うん、
生地を切りっぱなしみたいな感じで処理してあるようなシャツが売ってたのよ。
は
い、でそれはどうも、伸び縮みするらしくて、
うん、
でそれの、まあ、M から L みたいなさ、
うん、
まあ、そういう風なのを買ったら、
うん、
ビヨーンって伸びて見えて大きく見えただけであって、サイズ自体はいつも着てるのと同じものを買ったつもりです。
嘘、明らかに大きかったよ。
あ、そう？伸びるんだよ。
いや、びっくりした。
そう。
あのね、下のなんか、パンツの方は、
うん、
そんなに思わなかったんだけど、
うん、
でもパンツの場合はサイズは変わらないけど、
うん、
ボリボリになってるよね、履いた姿は。
それはしょうがないね、しょうがない、
ボリボリになってきて、
まだ成長止まらずという感じです。
え、まだ止まらないの？
成長してるね、なん
かね、ちょっとね、そろそろ止まった方がいいと思います
ね。え、
成長期でもないのに、ま、成長
仕事辞めると止まるんじゃない？
ダメです。そう言ってる人は変わりません。
はい。
始めます。
はい。第596回。
こんにち
は。
MP3。
ポカポカ天気の日曜日。なんだかワクワクしてこないか、してくるだろう、そうさ。買い物に出かけよう、行き先なんてどこでもいいから、とにかく買い物に行こう。お金はないけど買い物に行こう。そうさ、
B級ニュースドンのコーナーです。
はい、大型ハリケーンマシューの接近を受けたアメリカフロリダ州で連絡が途絶えた祖母の安否を心配したアメリカネブラスカ州に居住する孫の男性が機転を利かしてピザチェーン店に祖母宅への宅配を依頼し、無事を確認する出来事がこのほどありました。
はい、うん、ちょっと前のことかな、
はい、はい、孫のエリック・オルセンさんは、うん、Facebook で警察署などは住民の問い合わせなどの対処に追われて頼りにできず、
うん、
思いついたのはピザ店パパジョンズしかないと振り返っている、うん、同店の宅配担当の男性ランス・テイラーさんは、
うん、
祖母宅に到着した際、届け物に連絡を促す、電話番号のメモが添付されていることに気がついた、
うん、
地元の CNN 系、列の WFTV によると、テイラーさんが電話したところ、孫が出てきて、彼女はそこにいる、無事と尋ねてきたという。ピザより受け取り先の現状を案じる様子が伺えたと言える。
あの届けたピザのところにメモがくっついてて、
うんうん、
そこのメモに、ここに電話してくれと書いてあったと、
うんうん、
で電話してみたら、うん、そこに出てきた孫のとこの人かな、
うん、
が 彼女はそこにいる無事ですかと、うん、聞いてきたぞ、
うん
うん、
はい、宅配男性の訪問を受けた祖母は最初詐欺などの悪事に巻き込まれることを恐れドアを開けることを躊躇していった。何も注文していないと答えると孫のエリック・オルセンさんが注文しましたとの返事がありドアを開けたところ携帯電話を渡されたという。電話からは2日間声を聞けなかった、家族のみんなで心配した、お腹空いているでしょうと話す孫の安堵した声が聞こえてきたという。
はい、
ということですね。
でピザは
食べたでしょ、それ。
てかお金誰が出したの？
お金は孫が払ったんじゃない、やっぱり。
どうやって？
まあアメリカの方だからクレジットカードかなんかで、まあ、なんかクレジットカードかなんかで払ったんじゃないの。
まあいいけど、
うん、
はい。おばあちゃんこうやってできましたっていうのはね、
うん、
でもこれがあんまりたくさんあると困る、うん、だろうけどね、
うん、っていうかちょっと不思議なのが、
うん、
あの大型ハリケーンが来てる、
そう
来てて連絡も途絶えてるようなエリアにピザは行くのかと。そっちの方がね、なんかちょっとびっくりなんだけど、その起点を聞かせてどうのこうのっていうよりも、
うん、
で吹き荒れてるわけでしょ、
うん、
そこにピザ屋行く。
いや、多分ね、それはね、終わったんだと思うよ。
終わったんかね、通り過ぎて。
で、ぼちぼち回復してきてるのに、連絡が取れなかったんじゃないの、
うん、なるほどね。
と思うけど、まあね、いくら何でもあん中を影響してるピザ屋って聞いたことないよ。
これどうなんだろうね。こんなの例に挙げちゃうと、なんか災害の後にみんな寄ってたかって、寿司だ、ピザだ。
どうなんだろうね。でも困るけど、
ね、
坂田にとってそういう風にしちゃえば、
うん、
まあでもお金は入ってくるわけでしょ、注文あるわけだから、
うん、
悪くないかも。
まあもしここんちが災害にあって連絡が途絶えたら、
うん、
どこも行かずにここにいてくれ。
私のこと言ってるの？
なんかこうね、なかなかこう、まあ、どこも行かずにっていうと、ちょっとね、あれかもしれないけど。
私、あの、ギャイダメだよ。
え？
それダメだよ。私、前、ムンジが、お前、あそこに行けって言ってたから、私、そっちに行くつもりだったよ。
え、あそこってどこよ？
一番ね、近くにあるスーパー。
ワイプラさん。いや、それは、あの、食料はそこに、ちょっと頂きに上がるような形になるかもしれませんが。
ずっとそこにいれば安心、みたいなこと
ですよ。寒いよ、そこ。そこで、そこで商品をちょっといただいてきて、配給かなんか捨てると思うから。いただいてきて。
私、強奪はできません。はい。
できるだけこの家の中で、低燃費で過ごしていただければ、まあなんとか。
やだ。一階だし怖いわ。
なんで怖いの？
二階が落ちてきたらどうする
の？落ちない。大丈夫。ここの建物はね、二階が落ちるという構造は、基本ないから。
え？
ないない。
嘘。
ないない。
でも、いろんな家がね、ハリケーンの後とか、地震の後とか見ると、うんうん、1階が潰れてるところを見ることが多いよね。
あれね、あの、家で1階が潰れてる家ってさ、地震でね、
うん、
屋根に瓦乗っけてて、
うん、
要は実家みたいなやつよ。あの、普通の在来工法って、ね、木でもってこう、
うん、
作って軸のね、木も入ってって、
うん
うん、ああいう家が上が屋根が重いから、こう揺れてて、はい、バシャンって潰れるのよ。で、今住んでるこの家は、
うん、
あの、2x4 って言ってさ、
うん、
あの、
うん、
面と面で箱作ってるから、うん、箱作ってこの部屋できてるのよ。
うん、だから
上には箱が乗っかってるだけなのよ。
うん、
で箱って、
うん、外れるの、
外れるんで潰れはしないじゃない、
うん、
ね、
じゃあ上にいると箱ずれてくるの、うん、だんだん下が、
それはもう金具でちゃんと止まってるからずれたりしないし、
うん、
潰れることもないから、うん、マジで。で、例えば地震で土がもわって盛り上がっちゃってさ、
うん、
家が傾いちゃったとか、うん、あとあの建具が外れちゃったとか、
うん、
そういうのはあるかもしれないけど、
うん、
この家はあの潰れたりしないから、そういう意味ではあの地震の時に下手にどこでもいいけどここにいた方が安全。
い
や本当に
どうしたらいいんだ私。
だから下手にどこでも行くここにいる方が安全って言ってる、 うん、と思います。でこっちの方は水害もないと思うし、
うん、
でさっきも言った通り地震も強いんで、
私近くの高校に逃げた方がいいのかなとか考え
てた。いやなんか変なとこ行くよりここにいる方がいいんじゃねえって、まあただ水道とかねインフラ関係ガス、
うんうん、
電気、
うん、
まあそういったものはちょっとねどうなるか分かんないんでね。
それが怖いよね、
うん、
ちょっと前にお昼の間ねちょっとね、
うん、
停電したことがあって、
ほうほう、
なんか工事中の停電だったんだけど、
うん、
もう電気がないでこんなに大変なのかっていうか、なんか全然その時予期してなかったので私見逃してて、その何時から何時まで停電しますっていうお知らせをね、
うん、
見逃してて、で急に来たから、
うん、
あどうしようとか思って、
うん、
もう何もかもダメっていうの。
まあまあそうだね、電気が来てないとね、
うん、とりあえずは冷蔵庫の中のものを、
うん、
全部冷凍庫まだ冷えが残ってるからに移動させて、
うん、
であととにかくなんかね、とにかく何してもダメだったの。なんかことあるごとに、あ電気、あ電気電話があったから電気ないって大変だなって思った。
うん、そうだね、
うん、そんなに冷房とかが必要でもなかったので、
うん、
その暑いとか寒いとかのことはなかったんだけど、
うんうんうん、
それでもねたった数時間、
うん、
午後明るいうちだよ、
うん、
それがねすっごくね大変だったの。なんか、
うんうん、
もうダメだ私頼り切ってるんだわ電気にって、
電気に
すごい分かっちゃった
自分で。まあそりゃそうだよな、もう電気ないと生活できないもんね。
うん、で充電してあるものとかも、
うん、
なんかいつまで停電かがよく分かってなかったんで、
うん、
怖くて使えないの、どうしようこれ使ってなくなったらみたいな、
うんうん、
だから電話の充電はもうなるべく持ってないと、
うん、
持たせないといけないと思ったから電話あんまりしないようにとか思ったんだけど、
うん、
あとは何、まあ普通に電気使うものテレビとかね、
うんうん、
そういうのは全部ダメだって分かってたから、
うん、
それはいいんだけど、案外自分では思ってなかったものがそうだよこれ電気だよっていうのがいっぱいあるね、
うん、
一度ブレーカーを切ってどんな状態かっていうのを経験しとくのを、
うん、
もういいかなって思ってたから、うんうん、
そうだね、
うん、
まあでもあえてそんなことを
なかなかしないからね
する必要もないんじゃないかなと。でも停電ね、この東京で停電あった時なんかね、
うん、
やっぱ結構大変そうな感
じだったもんね。そうそう大変そうだけど、原因が分からないと怖いからね、
うん、
すぐ分かるんだったら、私はすぐ分かったからね、うん、その工事中でっていうのは、
うん、
調べたから、
うん、
すぐ分かったからいいけど、分からないとね怖いよ。なんで、
うんと、そうだよね、
うん、なんでっていうのがね、昔は停電とか
しょっちゅうあったからね、
だからね、
雷落ちると
すごい昔ね、あ停電してるあ隣のうちも消えてる、あやっぱ停電だわみたいなね、うん、
ちょっとね、
うん、そう、うん、あれもなくなったよね、しばらくお待ちくださいっていう、
あテレビのねテレビのしばらくお待ちください
、あの作業中の人がなんか、うん、すいませんってやってるなんか画像っていうの、
うん
う
ん、
あれももうなくなったよね、ほとんど
ない、貴重だよねあれ出るとね、
うん、そうなんだ、だって何の話してたか忘れちゃったけど、うん、あそうこういう災害の時のあれだよね、
うん、
ライフラインっていうか、あと安否の確認の仕方、
うん、
安否確認の仕方どうしたらいいのかね、
うん、まあ前も話しましたけどね、これもね、うん、私の携帯電話は普通の電話よりもつながりやすい、うん、つながりやす
いらしいですね、
携帯
電話、こっちが電話なかったらどうする、
電話あるじゃねえか、
えでもその携帯電話、
うん、
切れちゃってさ、
電気、そりゃ知らないよ、
どうすん、
でもとりあえずなんかあの自分の旦那が普通よりもつながりやすい携帯電話を持ってるっていうこと自体なんか、
うん、
ちょっとほっとしない、あんま関係ないんか、あんま関
つながりやすいっていうだけで、
うん、
どのくらいつながりやすいのか知らない、いや
俺も知らない、
本当にすごい殺到した時に、
うん、
本当にすっとつながる程度優遇されているものなのか、
うん、
それともなんか気休め程度なのか、
まあ分からんけど、でも多分つながるんじゃねえの、 まあ、仕事上あのね、いろいろ
多分出ないよ。でもあのね、一番怖いのはね、鳴るけど出ない
折り返しの返事もない。
それね、鳴るけど出ないっていうのが一番辛いよ
まあね、そうなったらなった時考えましょう。
え、それは難しいです下げるわけにもいかないしね、うん、やっぱなんか決めとくことだね、ここ集合しようって。
大丈夫、ここは本当に食料が近場にいっぱいあるから、マックもあるし大丈夫ね。
ダメそれこそピザじゃないけどマックやってると思えない
ね。
そう、まあ、まあ、後で決めときます。
はい、
先週のメールの読み残しです。
ああ、
てか読み忘れっていうの、
うん、
え、先週あの吉草さんからいただいたメールの、
はい、
読み忘れがありまして、
はい、
その部分があって、
うん、
これですね、ここですね。え、2日間本当にお世話になりました、うん、これあの伊藤田さん家にね、うんうん、来ましたってことで、お菓子は本当に美味しかったです、
うん、
はい、あとはまあ、ほんとほんと最後の締めなんですけどね、忘れたの、うん、はい。
私読むの？
はい。
もし和歌山の白浜温泉や高野山に、あ、高野山？
高野山って何？
何かな？
高野山じゃない？
高野山？
高野山じゃない？和歌山って。
あー、かな。
はい、じゃあ。
まあ、何でもいいや。高野山に、
お願い。
もし和歌山の白浜温泉や高野山に行くことがありましたら、アッシーくんぐらいはいたします。観光スポットはあまり知らないのできちんとしたガイドはできませんが、それではムンジさん、ムンゾウさん、糸田さんちの皆様、これからも少し寒くなると思いますが、お体にご自愛くださいと
はい、すいません、これね、うん、先週いただいた吉草さんのメールの最後の部分なんですけど、うん、ここ読み忘れてたので今回付け足します。
はい、付け足しメール
アッシーくんって懐かしいね。
懐かしいね。
あ、
アッシーくんか。
いや、なんかバブルの匂いがしてくる。
ね、
うん、
メッシーくん、アッシーくん。あと何やった
っけ？三つぐくん
。か。ね。
いや、いいね。
いいね。
そんな華やかな。
そんなバブリーな時代。
ええ。
やってきませんかね、もう。
もう来ないっていうより最初も来なかったよね、まあ、第一波も私、
うん、
ね、周りはバブルで浮かれてたの知ってるんだけど私ね、そんなね、メッシー君とかアッシー君とか、
うん、
いなかったよそんなの。
うーん、はい
感情区のコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です、はい、このジョークが面白くても
面白くなくても、
このジョークの意味がよく分かっても
分からなくても、
とりあえず笑ってください。
ほうほうほうほうほう。
まずは形からです。はい、今日はブロンドジョークなので、ブロンドちゃんはあれですね、お約束通り天然ちゃんということですね。
はい、
はい、
ある著名な精神科医がブロンドの会合に招待された。世話役のブロンドちゃんは当然のことながら、その医者が最も得意とする話題を持ち出した。教えていただけませんか、ドクター。彼女が聞いた。外見は全く普通に見える人が精神衰弱にかかってるってことを見極める方法は、ごくごく簡単です。と医者は応じた。その人に誰もが答えられるような優しい質問をするんです。その人が回答に躊躇したら、それが手がかりになります。どんな質問ですか？そうですね。例えば、キャプテン・クックは3度の世界一周旅行をしたが、そのうちいずれの旅行中に死んだ、何度目の旅行だったか、とこういう質問です。世話役の金髪ちゃんはちょっとの間考え込み、それから落ち着きなく笑ってこう言った。別の質問例はありませんか？正直言って私、歴史のことはあまり詳しくないんです。 というところですね。
ブロンドの会合ってなんだろうね。
うーん行ってみたい。
そんな会合。
そこに行きたい。NUNCHI NUNCHI 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 NUNCHI